さあ先生、今週はゆとりがありましてあと少し時間をいただけそうなので、はい、先週お話しした野球肘とテニス肘、一般的に多くの方が気になっているところだと思いますので、まあ、おさらいも込めまして、その野球肘テニス肘について教えてください。
はい、野球肘は外側型と内側型がありまして、はい、外側型は肘の軟骨が痛む病気で中学生から小学生に多いです。内側型は大人でも発生します。内側の靭帯が損傷する病態です。
その外側と内側、先週も伺いましたけど、肘の外側内側という理解でいいんですか？
はい、その理解でいいと思います。で、外側型の方がよりシビアなので、この外側型の野球肘にならないことが我々保護者の役目だと思っています。
そのためには、
まず投げすぎを予防すること、あと検診などで見つけていくことにが大事だと思います。
その他、日頃できることっていうのはないんでしょうかね、投げすぎ以外に。
まず保護者の方は子どもの肘とか肩とかの状態を触ってあげたり、チェックをしたり、話しかけることが大事だと思います。基本的に病院に行けば休めとしか言われないことが多いので病院に行きたがらない、で痛いと言わない、そのために悪化してしまうという子どもが多いです。ので日頃からコミュニケーションを取ってあげることが大事だと思います。
試合をもう間近に控えているというこの時期に休めとは言われたくないですもんね。
そうですね。この肘の障害を予防するためには、一番大事なことは体の柔らかさです。関節が硬い、股関節が硬い、そういう子どもは投げ方が悪いので肘に負担がかかります。ので肘の障害を起こさないために、股関節のストレッチや体幹のストレッチをしっかりやることが大事です。強豪校は皆そのようにしています。
なるほど。さあ、そしてテニス肘のお話もありましたよね。こちらは今度は筋肉が剥がれるっていう、なんかその部分はお勉強してまだしっかり残っているんですけど、
筋肉が剥がれてそれが治っていく過程でまたストレスをかけてしまって治っていかない状態です。そのために20代30代ではできていたことも、40代になりますと治癒期限が遅くなりますので発症してしまうということになります。
テニスをする方、テニスラケットを持ってボールを打つ、また野球と違う症状が出るんですね。
そうですね、一応テニスのバックのスイングでなると言われています。バックのスイングは手首を上に反るストロークなので、その振り方で発症することが多いです。
そしてお話に何度も出てますが、スポーツをしない一般の成人以降の方にも発症するという。
はい、一番分かりやすいのは、雑巾を絞った時に肘が痛ければこの病気である可能性が高いです。
じゃあもうちょっと皆さんすぐやってみていただきたいですね。絞った時に痛っとなったら、もうそれは、
はい、肘の外側が痛ければおそらくテニス肘でいいと思います。
こちらは先生、結構ストレッチのお話ありましたよね。
はい、やっぱり筋肉の病気ですので、筋肉を治すために基本的にはそのストレッチ、伸ばしてあげるということが大事だと思います。
その簡単にできるストレッチを今日はじゃあ伺って、
肘を伸ばして、
はい、肘を伸ばします。
手首を手のひら側に曲げます、
はい、おいでみたいにした時の、はい、
それを反対側の手で押さえてあげてください、
はい、
これを20秒間やってください。
結構伸びる部分がありますね、
はい、肘の伸びる突っ張りが感じられると思いますので、
はい、この20秒を、1日ちょっとした時間で、
そうですね、空いてる時間にこまめにやっていただければいいと思います。
はい、ありがとうございます。 さて先生、2週にわたって肘をテーマに伺いましたけれども、岩手医大ではどちらでこの診療をしてくださってというその流れを教えてください。
はい、岩手医大では整形外科の診療は内丸メディカルセンターで行っています。そしてこの肘の病気に関しては火曜日が診療日となっております。肘手の診療は私と村上医師の2人で診療しております。
はい、内丸メディカルセンターで手から肘までの担当は先生と村上先生で、
はい、
火曜日、
ね、火曜日です。
紹介状があってもまたなくても見てくださるって。
紹介状がなくても見ます。
はい、まあ、佐藤先生、繰り返しになるかもしれませんけども、整形外科にはさまざまな担当もあり、またさまざまな部位があるということ、背骨ですとか首胸腰、ちょっと先生から伺いました関節膝スポーツ、股関節リウマチ、腫瘍、そして手肘ということでしたけれども、最も効率的にかかるにはっていうちょっとアドバイスをいただけないでしょうか。
はい、手肘グループは火曜日に診療しています。
はい、
他のグループはそれぞれ他の曜日に行っておりますので、ホームページなどを見てその専門の日に来ていただくと一番スムーズに受診ができると思います。
なるほど。先生、では火曜日に紹介状を持たずに先生のところにお尋ねした場合、それでもしっかり見ていただけて、でここで手術となった時にはもうその内丸メディカルセンターと新附属病院のもちろん連携はあって、スムーズに手術に向かえるということでよろしいんですか。
そうです。手肘のグループは全身麻酔などの手術に関しては矢幅病院で行っております。局所麻酔でできる手術は内丸でも行っていますので、その患者さんの手術に合わせて使用しています。
ということは一旦ホームページを確認して、ご自分のかかりたいその部位に合わせて整形外科を受診するということで、特にこの手肘は火曜日ということですね。
そうですね、待ち時間とかを考えますとその方が患者さんにとってもいいんじゃないかと思います。
で必要とあればレントゲン、エコー、そしてその日のうちに、まあ、場合によっては MRI まで到達する時もあるということでしたね。
はい、内丸メディカルセンターでは患者さんの利便性を考えた診療をしていますので、来た時になるべくスムーズにできるように組んでいます。